皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月3日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はネット情報だけでは全く不十分というお話ですね。インターネットがですね、日本だと95年ぐらいからどんどん普及していきましてですね、最近はそれはそのスマホなんかでも自由に見れますんで、多くの人たちはネットでいろんな情報を見ながら日々生きてると思うんですね。しかしここで旗と立ち止まっていただきたいと思うんですね。ネット情報をいろいろ見て生きてきましたと。で、しかしその、ものすごい恐慌が来てますよね。で、アベノミクスも当然ひっくり返っちゃってですね、世界秩序もどんどんひっくり返っちゃってますね。で、要するにどうすればいいか、果たしてネット情報だけで全部わかりますかね。その、私は非常にその、今見てと思うんですけども、ネット情報だけで生きていくってことは、極めて危険だし、ネット情報だけでは全く不十分だと思いますね。情報の怖いところはですね、どんな情報を見ていないかっていうことがなかなか気がつかないってことなんですね。その新聞なんかの見方っていうのはですね、新聞は変更してるっていう話よくありますが、もともと新聞って政治が国民をその一方向に持っていこうと思って作ったのが新聞なんですね。日本だと明治時代自由民権運動ってありましてね、憲法を作る前ですよね。で、薩長独裁はけしからんって言って新聞作るわけですよ。で、政府の方もね、こんなことね、俺たち正しいんだって新聞作る。こうやって新聞生まれていくわけですよ。新聞は権力の道具なんですね。それでないものは、例えばね、株価のこの数字をですね、皆さんにお知らせするための株価のニュース新聞とかね、あるいは街の噂話、河原版ですね。街の噂話、ゴシップを流す新聞、そういうものありますけども、基本的には、国とつるんでいる、国の認可事業であるとか、国単位でその商売している新聞屋っていうのは、テレビ局もそうですが、国が政治の道具として育ててきたっていう部分がすごく強いんですよ。だからもともとですね、変更してるんです。変更なくしてメディアなしですからね。で、要するにだからそれが裏に政治がくっついてそういうことで、で、今何が起きてるかっていうと、その変更してる様子がバレバレになっちゃったってところは昔と違うんですよ。昔は誰も気づかなかったんですよ。変更してるってことにね。それが当たり前だと思って、それが正しいんだと思ってたわけ。ところが最近は、変更がね、バレバレになるわけよ。ここが前と違うんですよ。だからもうね、その舞台裏が透けて見えちゃってるわけよ。ね、もともとだからその、政治の道具として使ってたのがメディアですから、なるほど確かにそうだと。政治の道具で使ってるってことはバレバレになっちゃって、で、その変更させる手口の一番大きいのはですね、流すニュースと流さないニュースのこの分けることなんです。ニュースは流すことによって情報、新聞はお金もらってと言いますがね、昔よくね、総会屋の新聞ってあったんですよ。今はもうないと思いますがね、防災法ができてね、総会屋の新聞とか総会屋の雑誌ってのがあったんですよ。これはね、スキャンダル情報載っけんですよね。そうするとね、こうなんかスキャンダル握るとこの総会屋がね、その会社行くわけですよ。お宅の会社にこういうニュースがあります。今度のね、うちの雑誌にこれ載っけたいと思います。よろしくと行くわけですね。ちょっと待ってくれと、そんなニュース流されたら困ると。でね、ニュースにしてくない、してほしくなければお金渡すんだ、総会屋に。総会屋ね、お金もらったら記事書かないんですよ。だから要するに総会屋の雑誌とかね、新聞ってのはね、記事を書かないことで金もらってたんですよ。こういうのがね、一番ね、その、待ってますかね、普通にやる情報操作なんですよ。要するに書かないっていうことが最大の情報操作なんですよ。そうするとね、新聞なんかね、こう、並べてみるといいんですよ。昔はね、全部本紙取るからね、高いんですよ。もう月ですね、3000も4000もするでしょ、新聞代ってもらうですね。全部ね、その3紙も4紙も5紙も取ったらね、どれやかになっちゃうわけね。でも政治家なんか昔よくやってましたよ、大企業をね。で、今はネットがありますからね、そんなややこしい金いらないんでね、こうずっと並べて見出しだけ見てりゃいいわけですから。そうするとね、面白いですよ。その、このニュースがね、例えばある新聞はトップに載ってんだけど、ある新聞はずっと下のベタ記事になってるとかね、あるいは載ってないとかね。で、日本の中でも相当差があるんですよ。だから見出しの書き方ね、 ズバリけしからんって書いてるのかね、なんかいいんだろうかって書いてるものからね、素晴らしいっていうからけしからんまでね、まあいろいろあるわけですよ。見出しのこの書き方ってものは、確かにそれはね、並べて見れば面白いが、それ以前にですね、このニュースを書いているか書いてないか、この新聞はそのニュースを載っけてるか載っけてないか、NHK がこれ放送してるかしてないか、放送してるとしたら、載っけてるとしたら、一番先に持ってきてるのか、最後の方持ってきてるのか、ここが情報操作の一番の肝なんです。で、特に海外のメディアと比べてみるとよくわかります。今本当に便利ですよね。昔は30年も40年も前なんたら、海外のメディアなんつったら、タンパラジオを聞くぐらいのもんだよね。タラで聞けるのはタンパラジオぐらいのもんですから、その時間にいなきゃダメなんだね。無線機の前張り付いてないと聞こえないわけですよ。これで、あとはだからなんでしょう？ウォースルジャーナルだとか、フィナンシャルタイムなんか取りゃ高い高いね。飛行機で送ってくるわけですから。高い高いですね。ホテルでも行って読むぐらいのもんですよね。しかし今もうインターネットでね、もう見出しだけならタラでいくらでも読めるでしょ？あんなもの。放送ね、一目瞭然なんです。なんでこの話書いてないの？なんでこのニュースは日本に載ってないの？なんでこのニュースは翻訳しないの？とか。あるいは日本の記事がどれだけ海外に紹介されてるかもよくわかるんですね。もう完全なジャパンパッシングがもう20年ぐらい前から続いてますからね。日本の記事なんかほとんど載らないですよ、海外の話でね。だからそういうの見てると、こう、新聞がですね、何を書いてないかというところが最大の情報として分かってくるということなんですね。で、そうするとですね、その、今の人たちのネットの見方というのは、こう、事実を探すためにこうネット見てるんですね。なんか情報を知りたくてネット見てるでしょう。そうするとまずですね、書いてないことが分からないんですよ。書いてないってところに最大の情報があるんで、それを知るためには、いろいろ並べてみると。一つ記事読んでね。一つ記事を見て、それ読んで OK じゃなくて、こういろいろ並べてみたときに違いが出てくるでしょ？違いの中から真理を判断するという、真相を判断するという、こう情報解読力が全然ない人が多いんですよね。二つ目は、インターネットが始まったってですね、日本だと95年ぐらいからだから、で、本なんかも、いわゆるそのネット版、本がね、Kindle とかっていう形でですね、ネットに載るようになったって、どう20年ぐらい、20年も経ってないんじゃないですか？本格的に Kindle になるようになったものは。で、ですから、それこそ日本って、ね、何千年も前からの書いたものがあるわけですよ。そういうもののほとんどはですね、ネットに乗っかってないんですよ。明治以降の多くの本はネットに乗っかってないんですよ。で、ネットに乗っかってない情報が、実はものすごくあるんですね。で、このネットに乗っかってない情報っていうのは、実はその、事実を知るために何か調べるんなら、ネットに乗っかってる情報だけ見て推理しても、それはあまり、当たらずとも遠からずっていうことはよくあるんですが、教養を得るとか、物の見方を知るとか、情報の判断の仕方を理解するとか、あるいはその、この事実の裏側にどんな背景があるのか、背景がわからないと、自分がその立場になった時にどう判断していいかの教科書にならないんですよ。ある時、ある時代、ある人がこういうことをしましたっていうことはネットの通貨がわかるけども、なぜそれを学ぶかっていうと、今自分が現在あるいはこれから未来において同じような境遇になった時にどう判断して行動するかの最大の教科書が歴史だからですよね。だから過去のことを学ぶわけで、そういうこと、そういうような意味で、歴史を教科書と使おうとした場合には、ネットの中で情報だけその、まあなんて言いますかね、一つは事実だけ見ていてもダメだし、そして今の人の感覚だけでもの見てても絶対ダメなんですよ。歴史をしっかり身につけるためにはですね、今の人の考えだけで歴史を見ちゃえば絶対ダメで、昔の人がその昔の時代をどう見ていたかすごく重要なんですね。人々の価値観ってどんどん変わっていきます。だから今の価値観でどう見るかなんてのは、それは自分もこう思うけど、大体他の人も同じように思ってたり、ちょっと違ったり。まあだから今の人どう考えてるか、まあ話でわかるし、ネット情報でわかるんだけども、でもこれは今の人たちの考えだから、これだけで過去を見ると大体大失敗するんですよ。その、過去は全然違う価値観であることが多いんですよ。で、全然違う価値観ってことはね、価値観は決して進化してるわけではないんですよ。価値観は決して進化してるわけではなくて、その過去の方が悪い価値観で今の方がいい価値観なんてこと全然ないんですよ。ある種こう繰り返しなんですね、あの価値観のこの流行っていうものは。こう明るい時と暗い時とあったりですね。 それからその、まあ仏教が来た時とかね、こう禅宗が来た時とかいろいろこう変わっていきますよ。キリスト教が来た時とかね。だからいろいろ変遷がありますね。で、この変遷の中で、ある種揺らぎが生まれて、この揺らぎの中で、あれ変じゃないの？おかしいんじゃないの？なんでこんなことになってんの？みんな思うわけですよ。その当時の人たちが。こういうところが、要するに気づきの最大のヒントになっていくんです。ですから、要するにその、昔の人が書いた昔の本を読まないと、本当の情報って言いますか、自分にとって、これから未来に生きていくための実力は身につかないと思ってください。その、クイズの答えを当てるなら、まあ、ね、今の情報だけでもいいかもしれませんけども、その、実際に自分がこれから力強くたくましく生きていくための実力を身につけようと思ったら、ネット情報だけでは全く不十分で、特に過去の昔の人の書いた本をよく読むことです。この人はなんでこういうふうに言ってんだろう、なんでこう考えてんだろう、そういうふうに考えなきゃダメなんです。事実がどうこうよりもその事実をどう見たかの方が大事なんですね。で、ですからその過去はどうなってたかっていう話はですね、今と全然違うこと言ってることもよくありますね。当然それは新しい事実が明らかになったから今見方が変わったという部分があるんですけども、それ以上にその当時の人たちがそういう事件について当時の知ってる事実の中でどう考えていたかが大事なんです。どう考えていたかによってその当時の人たちが動いて世の中が作られていったわけですから、世の中を動かす動機、エンジン、あるいはブレーキとアクセルがどこにあったかは、その当時の人たちのその情勢認識と受け止め方、それからその人たちが何をいいと思って、何を悪いと思ってたかで全部違ってくるんですね。例えば武士って言いますよね。最近はその武士って言いますか、こう武力っていうものはあまりこう一般的じゃないですよね。スポーツとしての 武術ってありますが、本当に人とね、命取り合いするための武術っていうのは今日本なんかまあまずないですよね。だからその刀とか見るとですね、あれはなんか危険なもんだっていう話になりますが、つい150年前はですね、武士の命ということでありますからね。刀は一番大事なもんですよね。刀一つ取ったってだいぶ違うわけでありますよね。で、やっぱりその、そういうところから始まりましてね、特に教皇の話なんてするとですね、教皇ってですね、同じところと違うところがあるんですよ。だからもう全く同じように今の人たちと過去の人たちと同じように間違うところとですね、当時ならではのこの間違い方、当時ならではのやり方ともやっぱりあるんですね。その辺は結構違いましてですね、その違いこそですね、今これから自分たちがどういうやり方で未来を対処すればいいかの大きなヒントなんです。ああ、こういうふうにやればこうなっちゃうんだな、ああいうふうにやればああなっちゃうんだな、と。その辺のですね、いろんなこの、なんて言いますかね、選択肢がどんな選択肢があって、どんな結論になるかは、過去の歴史を見るとよーくわかることが多いんですね。ですから、そういう話はですね、まあ、本読むのが一番ですね。ネット情報だけ見たって、それはもう全然わかりません。とにかく今の人の話だけ聞いたって絶対わからないんです。過去の人の話をよーく丹念に読むことが大事です。それがいわゆる教養っていうものなんですね。私はこの、まあ、ソ連が崩壊した後のこの91年ですね、30年間の時代っていうのは非常に上辺だけの時代だった感じがするんですね。それは決して全部悪いって言ってるんじゃないんです。世界中ですね、文明の形がほぼ上辺は同じになったと思いますね。ほとんどどこでも Wi-Fi、携帯電話通じるし、高速鉄道が本当はあちこち走ってるし、車もね、綺麗な車走ってるし、家も綺麗になったし、それから消費もですね、結構いろんな国で盛り上がってきましたね。19世紀的な貧困なんてものは、今なかなかもう世界中探してもなかなかないですよね。上辺は綺麗になったんですね。でもしかし人の価値観とかですね、歴史性とか文化性はものすごい衰退したと思いますね。上辺をきれいにする裏側でですね、過去と切り離された今が生まれたんですね。過去と切り離された今ですから、未来を作る力がないんですよ。今の子やってること、今の背景主義が行き詰まった時に次どうすればいいかっていうことは、過去勉強してないから何もできないんですよ。だからもう、右往左往してる様が世界中見られるでしょう。とやっぱり世界は振り子の原理で、これはいけないなと。自分たちのルーツは何なんだろうと。自分たちはどうやってここまで生きてきたんだろう。今後どう生きればいいかはやっぱ過去の人に聞くしかないんですから、過去にヒントを求めるしかないんで、それはもう一回やっぱ人々は過去をもう一回見直すでしょうね。歴史を見直し、それから神を見直し、要するにその 無神論が広がってますが、無神論って結局拝金主義に行くんですよ。今の時代は拝金主義が失敗したら今度はニヒリズムに行くんですよ、虚無主義に。だから無神論がすごいすごいなんて言うけども、結局無神論の人って見てるとよくわかりますが、拝金主義か虚無主義なんですよ。要するに損得の中で損得しかその物差しないから、損得以外の判断で前に進めることができないんですよ。だからもう国中ね、みんな無神論や無神論になっちゃうと、みんな損得だから、損得の食い合いになっちゃうんですよ。損得の食い合いで国も人生も会社も全く進まなくなるんですよ。金の取り合い、権力の取り合いで今そうなっちゃってるんでしょ、あちこち世界見るとね。こういうのは勉強してない証拠であると同時に、そのいわゆるなんて言いますかね、神仏と言ってもですね、精神性が極めて堕落している証拠なんです。無神論やってるからなんです。何教ではなくて、いわゆる信仰のない人が非常に多いからこういうことになってるんです。そうするとですね、やっぱそれは逆に今度は新たな信仰を持つ人は今逆に増えてますよね。スピリチュアルということもそうだし、ロハスということもそうだし、宗教団体を経由することなくその信仰を得ることは今決して難しくないですからね。昔は信仰は宗教団体の専売特許でした。今全然違いますからね。今そういう意味での本当の信仰を持つ人は私増えてきたと思います。しかしやっぱり世の中の権力握ってるのは無神論者だから、まあ結構デタラメが多いわけで、でもそうするとね、このいわゆるスピリチュアルなものはネットで字読んだって全然わかんないですよ。ネットで字読んだってそういう霊性だとかですね、スピリチュアリティとかね、信仰は得られないですよ。自分で考えて自分で行動してみないと。で、やっぱりそのある種信仰っていうものは真理の世界だから、それはやっぱりその太古の昔から伝わる真理って何なんだろうな、この世、真理はこの世にあるもんじゃないですよね。あの世にあるわけだから、あの世の真理が影、あの世の真理が影になってこの世に現れてるんだから、この世の影を見て真理を悟るっていうことが信仰ですよね。その何て言いますか、努力と営みについて、やっぱり自分ならどうするという目線で過去を振り返ることが一番確実に物事わかる秘訣ですよね。こういうことがやっぱりそのネット情報だけでは全く無理だと思いますね。だから今見てるとですね、本当に今日の昼飯何しようとかですね、何買い物しようとか、そういうふうにやって暮らしている人がすごく多いんですね。で、それすら今度うまくいかない人、できなくなる人たちが増えてきてるんですよ。生活行き詰まって貧困になってくるとね。そうするともう、どこにも出口がないように見えるわけですよね。でも古い本って、図書館行けばですね、ただでいくらでも読めますよね。ただでいくらでも読めるしね。そりゃ、どこでもね、まだ昭和の人がいるところなら古い本とか家にも置いたんじゃないですか。一冊の本を読むだけで人生変わるなんてことは昔からよくありますからね。私はやっぱり世界的にこれは変わっていくと思います。今のですね、この無神論の、愛国の果ての拝金主義と虚無主義の、この揺らぎの、この中ではね、どうにも未来作れませんから、変わってくるんだと思うんですね。そうするとやっぱり、教養を身につける。本を使って、あるいは人の話を聞いて、実際に知っていって、見てあって、自分が行動して教養を身につける部分があって、その上でネットの情報を使えば、こんな便利なものはないですよ。最初のネット情報だけ読むとですね、わけわかんないと思うんですね。情報の洪水だとか、何を信じていいかわからないって言うんですけど、もともとね、その、バラバラにたくさんあることがネットの良さなんだから、それはもともとそういうもんなんです、ネットっていうのは。どれを見て何がその正しいと自分が思うかですよ。真理はあの世にしかありませんから、この世に真理はありませんから、どれ一つとって真理ではないんですよ。この世のものはですね。でも、どれを取っていけば真理に近づくのかっていう、この道が見えてくる情報がどこなのかっていうことは、これは自分で悟らなければダメです。それはやっぱり、ネット情報の前に本だとか、実践的な行動によって自分の教養を身につけていくことをしなきゃダメですね。ですから、急がば回れで、もうなんかよくわかんなくなってしまったら、もう一回本をよく読んで、昔の人の書いた本をよく読んで、自分がその立場になったらどうなったんだろうなという目線で、もう一回よく勉強し直すことです。それから実際いろんなとこに行って、知って行ってみて、会ってみるべきです。なるほど、現実はこうなってんだと。そういう、なんていうでしょうかね、もう自分の狭い世界を一旦壊して、外に自分の意識と行動を広げていかないと、この突破は非常に難しいと思いますね。 で、同時にですね、それが一旦できればですね、それはもう、今の情報はネットでいくらでもあるから、その教養を駆使すれば、ぐーんと前に進みます。決してそれは昔に戻れっていうんじゃないんです。教養を身につけるのは過去を学ばなければ身につかないということです。でもその上で、ネット情報にしろ何しろ新しい情報はもう5万とあるから、しかもそれを活かすやり方は人工知能にしろ、ブロックチェーンのいくらでもあるから、ますます前に進みますよね。だからぜひそうやってですね、新しい生き方、勉強の仕方を学んで実践していただければと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。ネット情報だけでは全く不十分ということをお伝えいたしました。ではまとめに帰りましょう。さよなら。